こんばんは、小宮山よもです。昨日ラウンジの最終出勤日でした。なのでもう新社会人になるまでのバイトとして最後というか、まあ一旦区切りがついた状態だね。まあ今回このラウンジは3ヶ月ぐらいかな、まず12月末に入ったんでちょうどまあ3ヶ月ぐらいしかいなかったんやけど、なんだろう、まあ別にあの寂しさは一切なく感慨深さはでもあるなと思う。あ、そうだ、質問箱、唐突に質問箱を読ませていただきます。はじめまして、ヨモさんやばいっす。遡って全部聞きました。自分はヨモさんが最も嫌いな40オーバーのおっさんです。ヨモさんの視点、思考、発言、生き様すべてにおいてロックを感じてます。20代の若い子でなかなかここまで言えないなと思っていても、口に出すのは考えちゃったり遠慮しちゃったりするのが当たり前の世の中で、ヨモさんみたいな女性は希少な人です。これからも聞きまくりますんで、ガンガン言いたい放題やっちゃってください。ありがとうございます。最も嫌いな40オーバーのおさんと、あのわざわざ申告してくれるところに愛を感じたやっぱなんだろうな、なんか私そのラウンジのバイトをしてる中で、なんかその会社員のおっさんたちがちょこちょこ、最近の女の子は主張ばかりで疲れるとか、なんかこうこっちの肩身が狭いとか言ってるのを聞いて、何言ってんだよクソがと思いながらいやっていうか、何言ってんだよクソだっていう気持ちが溢れ出ちゃって、いや今までがあの何も言わなかっただけですよとか、なんかこういや令和なのにそれを言うのはナンセンスすぎるでしょとか、なんかそういうね、ラウンジで働く女として最悪のあの返し方しかしてこなかったんですけど嫌な女だな本当。でも本当に何だろう、でも私がそれをこう、声高にこれからも怒ったりさ、はぁって思ったことははぁって言い続けたいと思ってるけど、なんか社会に出たらそうもいかなくなるのかなと思って、あと5日ぐらいで新社会人としてそれが本当に嫌で、マリッジブルーならぬワークブルーみたいなものが発動しております。っていうのも今そうね、あのまあ私があのおっさんがさすごく嫌いじゃないですか、というか嫌いなんですよ、そのデリカシーがなかったり、あの昔ながらの古い考えを押し付けてきたり、うん、なんか今まで人生で会ってきた中でおっさんという人種に嫌な思いをさせられたことがただあり、まあ私は勝手にそう受け取ってるだけなんですけど、それでもやっぱりなんかこう普通に働くだけで胸くそ悪いアルバイトとしてね、働くだけで客としてもその店側の人間でおっさんがいたりすると、なんかどっちにせよすごい嫌なことがめちゃくちゃあって、その客からさ、ただのホールスタッフなのになんかこう客からだるい絡み方されるとか、いやガールズバーと間違えてんじゃねえよって思うし、あのそうだなとか、まあそのミニスカートみたいなキュロットの制服寒いからあのスラックスがいいんですけどって言ったら、その若い女の子そっちの方がお客さんが喜ぶからみたいな、本当にねそういうことそのおっさんの従業員に言われたりとか、うん、そういうことが今までそのラウンジで働く以外の場所であって、マジでなんか女ってだけで働いてるだけでマジで不愉快なことクソクソクソクソ多いじゃないですかだから私今回そのコーダー社さんで書かせていただいてるあのエッセイで、まあ、今回そのなんで自分がおっさんが嫌いなのにラウンジで働いてるのかっていうことを考えたんですけど、なんか結局その答えがすごくすごく悲しい ものになってしまって、だから社会から世間からそうやって性的搾取されるのが嫌すぎるから、どこで働いてもじゃあ不愉快なら多少そういう不愉快さも込みで賃金が高いところで働こうと思ってたんだなっていうことが今回原稿書いてるうちにね分かって、それがめちゃくちゃ悲しかったなんだろう、そんな理由でさ、一番嫌いなおっさんが来る店で働くっていうのも、まあ、それ以外にもいろんな理由あるんだけどね、その家から近いとか、お給料が週払いでもらえてラッキーとか、まあ、もう今回一番でかいのはあと友人に誘ってもらったからとか、まあそういうのなんだけど、でも本当に一番根底にあるのはこれ以上なんかもうサービスとしてそういうものとして自分を売ってないのに、こう普通に働いてるだけでそういう風に扱われてしまう女としての自分がなんかもう嫌になってしまったから、なんかもう極端な方向に行ったんだけどっていうのは、まあとか、なんでそういう風に思うに至ったのかとかはエッセイで書いているんですけど、今回のなのでみんな読んでください突然の宣伝。まず前回の SM クソカスみたいな文章になってしまったんですけど、今回もね相変わらず長いんだけど、でも本当になんか書いてて自分で自分が求めてたものとかが分かって、なんかすごく悲しくなっちゃったな。いやでも書けてよかったなと思いました。もともとはなんで男の人がそういう夜のお店に行くのか、まあ、そういう孤独なおじさんとかがね、なんで夜のお店に行くのかっていうことを書こうと思ってたんだけど、私女だから分かんないし、それよりも確かに前々から自分でも矛盾だと思ってた、なんでおっさん嫌いなのよ、おっさんが来る店で働くんだろうみたいなところにフォーカスを当ててみたんですけど、今さその TVer っていうさアプリ、スマホでこう見逃したテレビ番組とかが見れるっていうアプリがあって、そこで獣になれない私たちっていう、マジで私がリアルタイムで見てた中でもトップクラスに好きだったドラマが再配信されてるんですよ。でその中でこう新垣結衣が、まあ、ちょっと過労気味な感じで頑張って働いてて、でその最中に田中圭が恋人なんやけど、彼との関係性もなんかちょっとこうギクシャクしてくるみたいな話でさ、でその中で新垣結衣マジで仕事頑張ってるんですよ、というかまあ断れないから押し付けられちゃうから頑張らざるを得ないっていうのもあるんだろうけど、それでも本当に彼女仕事頑張ってて、なのにこう不当な扱いを受けたり、まあ、一番個人的にショックだったのが、なんか早々1話早々から取引先のおじさんが新垣結衣に、そっちのミスなんだから土下座してよなんちゃってみたいなの言うんよね。そしたら新垣結衣本当に土下座するんですよ。その瞬間そのおっさんが40歳、35から40ぐらいのおっさんがさ、え、ごめんごめん冗談じゃんみたいな、女の子泣かせるの趣味じゃないからやめてよ、ごめんね、よしよしって言いながら、そのよしよしのところで頭撫でるのよ、ポンポンすんの、土下座してる女の頭を。いやそのシーンがあまりにもきつくてさ、しかもその後にそのおっさんからかかってくる、さっきはごめんねみたいな、丸丸ちゃんさえ、これ丸丸の部分確かね、アキラって言うんですけど、新垣の役名は、まあ、下の名前で丸丸ちゃんさえよければ今度ご飯行こうよみたいな、そういう電話かかってくることも含めて本当に最悪で、なんかもうなんだ、これ2018年のドラマなんやけど、なんかこうその時もすごくきつくて悲しくなって最悪やんけみたいな気持ちになったんだけど、なんか今社会人になるのを目の前にそのシーンを見たら本当にきつくなってしまって、私がラウンジで働いてるのはこうなんだろうな、自分で選んだ地獄っていうか、別にそのラウンジ全体が嫌とかじゃなくて、なんかこうそういうおっさんが嫌いな、そういう精神状態ありつつもそういうおっさんたちを相手にする、そうやってこう女であることを切り売りするような場所で働くことを選 だっていうこと自体がまあ地獄だと思っててさ、だからその一般社会でそういう風に性的搾取されるのにうんざりされたからもういっそのことみたいな、そういう心持ちで働くのってすごく不健康じゃないですか。だからこうもう、まあ、てかそのママからもあの社会人になって落ち着いたらまた戻っておいでとか言われたけど絶対戻りたくないのだって別に好きじゃないからその仕事内容も。だけど自分にとってそういう楽しくもなんともない地獄みたいなところから、なんだろうな、あのよくさ、うん、映画とか漫画とかでもそういう描写あるけど、こう進撃の巨人とか、これネタバレになるかな、進撃の巨人のなんかこう自分が憧れてた場所とか追い求めてた場所に行こうとしたら現実は全然本当はそんないいものじゃなかったみたいな、なんかただワンランク上の絶望にしか過ぎなかったみたいなさ、なんかそういう感じなわけお姉ちゃんが怒ってる、犬に怒ってる。でだから私は社会人になって今まで以上にきっと理不尽さとか生き地獄やんけみたいなものを感じることはもうほぼ確定しててさ、だって今の日本社会なんてねああいうジェンダー感だしクソみたいな考えいっぱいあるしっていうのを考えたらすごくへこんじゃった4つ話です。本当に本当に嫌だ、働きたくない本当にだから私が編集者になりたいと思ってたけど、就活の時のあの違和感をもう忘れてしまってたけど、きっと編集者になっても女としてすごい不愉快な思いを地獄を味わうことになるんだなって思ったら、好きな場所でも地獄なんだったらなんかもうどうしたらいいんだろうみたいな、すごい暗い話になっちゃった。そんな感じです。でも頑張る。